リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボ代表の広瀬幸宏です。よろしくお願いいたします。とにかく、今年の夏はめちゃくちゃ暑いんですけれども、連日35度を超えてるんじゃないかと思いますね。で、まあ、家の外はそういう熱波というか暑いんですけど、もう一つ今年は今の時期、もう一つ熱いゲームが行われてますね。イギリスのロンドンで、あのオリンピックが開催されております。先日も内村航平、体操ですねが金メダルを取ったりとか、柔道も取りましたね。水泳も頑張ってますね。そういうなんで皆さん方はもう連日寝不足になってるんじゃないかと思うんですけれども、皆さん方ですね、クーラーを、節電と言われてますけれども、クーラーをつけたりとかで、まあ、熱射病に十分ご注意していただきたいと思っています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
それでは今日も始めていきたいと思うんですけれども、今日のゲストは、コネクト、代表のですね、星野達磨さんにお越しいただいております。星野さん、こんにちは。はい、
こんにちは。
暑いのにありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
星野さん、お見かけするところによるとすごくイケメンでお若そうに見えるんですけれども、
ありがとうございます
ね。コネクトという会社なんですけどね、
はい、
で今日は伝統工芸プロモーターという紹介を受けているんですけれども、
はい、
そもそも星野さんはですね、でこの伝統工芸プロモーターというのは、どういった仕事なんでしょうか。
はいはい、あのですね、まあ、京都にはまあたくさん の、 あの伝統工芸の工房というのがあると思うんですが、まあ、あの営業マンがいない、あの工房とか職人さんというのが非常に多いので、まあ、あの今困っておられる方もたくさんいらっしゃると
、はいはいはい、
でそういう方々 の、 あの作られた商品とか製品というものを、まあ、売り込みに行く仕事ですね。で、まあ、月に1回ぐらい東京に行って、百貨店とか、はいはい、セレクトショップとか、まあ、そういうところに営業を売り込みに行くというのが、まあ、一番のメインです。
なるほど、
はい、
あれですよね、京都には本当にたくさんの伝統工芸師というのか、はい、それこそうちは作ってる人だとか扇子だとか、
はい、
塗りはあるし、な組紐もあるし、
はい、
版画されてるし、
はい、
金箔屋とかもういろいろですよね。
う
ん、
そうですね。
で、はい、そういった方というのは、うん、基本的に、うん、まあ、いわゆる匠の世界、はい、職人で、
はい、
今となればどこに売りに行くのに行った時に、星野さんに声かけられますか。
そうですね。あ、今まではあの問屋さんを通したりとか、あのまあ売れるルートっていうのがあったんですけど、そういうところはだんだんこう
下火になってますよね。
はい、弱ってきているので、やっぱりまあ違うルートに売らないとダメとか、やっぱりこうその20代30代40代の人に売るにはやっぱりこう店が
変わってきてますよね。はいはいはい、
でそういうところにはちょっと今問屋さんとかが行けてないので、まあ、そういうところのその販路開拓というのをまあお手伝いするというところがまあ今一番メインの仕事になっていますね。
そうですね、昔から考えると、はい、古いものは古い家にというのが昔の置き方なんだけど、
はい、
今は新しいマンションだとか、ギャラリーだとかいうのに、はい、古いこう和のものを持っていくとすごく合いますよね。はい、
そうですね、 やっぱりなかなか今のライフスタイルに合ってない部分っていうのがあるんですけど、まあ、少しこうデザインを変えれば、今のその生活の中に取り入れられるものっていうのはたくさんあるんです。
ですよね。
はい。はい、やっぱりそこはそのデザイナーさんとかにまあ関わっていただいて、今のまあ若い人たちが使えるようなまあデザインに少し変えて、値段もうまく調整して売れるように持っていくっていうのが非常に大事かなと思います、
ね。なるほどね。はい。例えば着物がですね、
はい、
今大正ロマンみたいなんであったりとか、
はい、
なんか着物の髪型も変わってますよね、今。
そうですね。
だから若い子はどんどんどんどんそうしてアレンジすると同じように、この伝統的な、その技みたいなものの作品 も、もう使う側がどんどんアレンジしてくるんじゃないですかね。
そうですね。で使う側もですし、やっぱりまあその作る側とかも、まあ、どういうふうな使い方をができますよっていう提案をやっぱりしていくのは大事ですね。
技術はあるけど、
はい
はい、こう昔のままじゃなくて今風に直してよと、
はいはい、そうです。用途を、まあ、違う用途にも使えますよとかっていうのを、まあ、提案していく必要は非常にあるなと思います。
じゃあそういうなんで星野さんはその優れた技術者を、はい、まあ、開拓と、
はい、
それからアレンジのようなものを、
はいはい、
されてるわけですか。
そうですね。
例えば代表的なものでは、
そうですね、
どんなものがありますか。
代表的なもので言いますと、組紐と、
はいはいはい、
あとは木版画というのがまあ一番メインです。
なるほどなるほど、
はい、
例えば木版画だったら、
はい、
昔は和紙に吸って、
はい、
額に入れとくだけみたいな感じだけど、
はい、そうですね、はい、
なんかそこからじゃあ新しいといえば、
はい、
デザインはまんまですよね、多分昔の。
いや、デザインもやっぱり変えてまして、まあ、やっぱりこう今の若い女性が使えるように、その色味もやっぱりこう鮮やか で可愛い柄にしたりとか、
あ、することが変えられるから、
はい、やっぱり色とか柄もやっぱり考えますし、用途としてはまあそのブックカバーにしたりとか、しおりにしたりとか、
あ、そうかそうか、
はい、そういうふうにこう普段使いやすいようなものをやっぱり考えて、企画していくことは大事ですね。
浮世絵ってどこで売ってます？
はい、浮世絵はやっぱり美術館とかで見終わって出たところに売ってたりとかしますね。ミュージアムショップとか。
ああ、はい、でもあれは昔からのデザイン、
はい、
例えば北斎であるとか歌丸であるとか、はい、そのまんま売ってるだけちゃうん、
あ、そうなんです。基本的には昔のままを売ってるのが多いんですけど、
すね、うん、
まあ、今私を手伝いしている竹笹堂というところは、まあ、そういうまあ古典的なものだけではなく、うんうんうん、まあ、今の人たちが使える柄を生み出してるんです、うん
う
ん、
じゃあ新しいデザインの木版画、
はい、そうです。で女性の職人がいまして、
うんうん、
でその職人が自分でデザインを考えて、でブックカバーにしたりとかはがきにしたりとかっていうので、ま
あ、
かなり、まあ、雑誌とか、
うんうん、
テレビとかにも取り上げていただいたりしてますね。
じゃあ星野さんがそういう新しいデザインのもの の、はい、その販路も開拓してるわけか。
会社によってその、まあ、人材が違うので、まあ、竹笹堂の場合は、まあ、デザインは、うん、職人が考えることができるので、私はまあ基本的には営業だけをやっています。逆に組紐の方は、
うん、
デザイナーとか、うん、まあ、どういうふうに売るかとかそういうところを考える人があまりいないので、うん、実際デザイナーさんを見つけてきて、組紐の職人さんと会ってもらって、技術を勉強してもらって、商品を考えて、
うん、
まあ、半年1年やっぱり時間はかかってしまうんですけど、
うん、
でできたものを売り込みに行くということまでやっていますね。
なるほどね。
なのでまあ会社によってその課題とか、
うん、
人材が違うので、ま
あ、
それの状況によって変えてますね。
あ、はい、なるほどね、
はい、
そしたらですね、その辺なぜこのようなことをしようと思ったのかというのはですね、後半で、
はい、
じっくりお聞きするとしてですね、ここで一曲、
はい、
聞いていただきましょうか、
はい、
なんか曲名はあるんですか、
はい、ですね、まあ、非常に休日に聴くのにぴったりな曲なので、まあ、ぜひ聴いていただきたいと思います。
OK、わかりました、はい、じゃあお聴きください、
はい。
それでは後半も続けたいと思うんですけれども、今日のゲストは伝統工芸プロモーターの、コネクト代表 星野達馬さんにお越しいただいております。星野さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけど、はい、先ほどですね、このなで、じゃあこのようなことをしようと思うようになったのかという、はい、ことをですね、はい、聞こうという形にしたんですけれども、はい、なぜなんですかね、順を追っていく、
は
い、
そうですね、まずはですね、はい、私は大学を卒業して、ウェブの仕事から入ったんですけど、はい、ウェブの仕事というのは、うん、まあ、作ったものっていうのはもう本当に3年後にはもうホームページがリニューアルされて消えてなくなってしまったりとかすることが多くて、この仕事一生するのはなんか違うなと思ったんです。でその逆で伝統工芸というのは、まあ、1000年以上続いていて、まあ、美の本質がたくさん含まれていて、で、まあ、これからも100年以上残る可能性があるものということで、こちらの方で自分の秘書を使う方がなんかいいなと思ったんです。
なるほどなるほど、
素晴らしい。そこからまあ伝統工芸の世界に徐々に入り始めて、全くつてもなくという中で、まあ、たまたまあの組紐の社長がうちで仕事してみるかって言ってくださったので、そこからまあ組紐の営業を始めたというのが伝統工芸に入ったきっかけなんです。
面白いきっかけですよね。
全く逆の世界に、まあ、飛び込んだという感じなんですけど、
もう昔からね、御子自身ってよく言われるけど、あの、ウェブというのはある種、まあ、デザイン的にも情報的にも最先端ですよね、ある種、で伝統工芸言ったらもう古典ですよね、でも両方こう見る角度からすると同じエネルギー持ってるみたいな感じに見えちゃったんですかね。
やっぱあの共通してる部分ももちろんありますし、まあ、全く逆の部分もありますし、まあ、その辺のこう面白さっていうのはやっぱりありますね。どちらも面白いですし、
独自性からいくと結構目立つよね、両方ともね。
そうですね、で、あの実は伝統工芸とウェブっていうのは相性がいいんです、でその理由というのが、まあ、伝統工芸の工房っていうと、まあ、大体オンリーワン企業っていうのがかなり多いので、あの非常にホームページで検索で有利なんですね、で検索するとすぐ、まあ、1番2番になれるので、
変わった名前だから、
そうなんです、すぐ上に来るので、あの非常にホームページとの相性がいいというのがありまして、実際ホームページを作ってるとそこから問い合わせっていうのが結構来るので、あの全く逆だと思ってたら意外に接点が大きいっていうのに気づいたのは、まあ、本当やってるうちに分かったことですね。
皆がそういう職業というか人が未だにいるということすら知らなかったのに、ホームページのおかげで、あれすごいじゃんと目に留まるようになったみたいなもんですかね。
そうですね、本当にあの今までと全くあの変わってきたと思います、その点は。小さい企業がいろんなところにこう露出したり PR したりできる時代になってるなというのは非常に感じますね。
しかし伝統工芸の人たちはみんな硬いんちゃうん。
やっぱりそういうところはありますね。あの慎重な方も多いですし、基本的にあの今のスタイルを変えるっていうのを嫌がる方が、まあ、多いのは多いですね、
でもそんなこと言うとおれない時代になった、
本当にそうですね。で、まああのまあ、一部の方はやっぱりどんどんチャレンジしていこうという方もいらっしゃるので、まあ、そういう方と特にまあお仕事をすることが多いですけど、まあ、そういう方もどんどん本当に攻めていくという感じでいろんな取り組みをしてますね。
海外で日本のその美っていうのかな、すごく受けてますよ。
そうですね、あのヨーロッパとかでも非常に人気ありますし、まあ、最近はアジアでも、
そうですね、だから日本だったらね、その片絵染めみたいなもんでもね、そのできたもんは染めにして昔ながらにしかならないんだけど、西洋から見るとそれランタンに使ってたりとか、ね、ランプのシェードなんかにそのままするとすごくなんか、なんていうのアジアンテイストいいんですかね、喜ばれたりしてますよね。
そうですね、あの、日本人と違って、まあ、海外の方っていうのは同じ伝統工芸でもやっぱり違う使い方を思いつくので、
ですよね、
あの全然違うあの商品開発をしないとダメだなとよく思うことがありますね。
じゃ星野さんはそういう名のアドバイスもされてるんですね、
まあ、アドバイスというほど、まあ、偉そうなことはできないんですけど、
言っちゃえ
これからこれからあの、だんだん海外にも、あの出していけるようにはあの頑張っていきたいなと思ってます、ね、
例えばそうしたら今までは、そういうものが流れ的に言ったら伝統産業の技術者がおって、仲買人がおって、それこそ問屋さんがおって、まあ、ショップに行くのか、
そうですね、あの呉服屋さんとか
ですよね、
小売店にまあ並ぶというパターンが多かったんですけど、まあ、最近はもうそういうこともだいぶ崩れてきてまして、まあ、その工房が直接百貨店とか、まあ、セレクトショップとかに こう取引をして下ろしていくっていうことがかなり増えてますね。
この古いデザインを守ってきた伝統工芸の人たちが、
はいはい、
じゃあ、まあ、それを守りつつ、はい、新しいデザインにも挑戦していくというタイプなんでしょうか。
はいはい、あのそうですね、あの、うん、これからしていかないとダメなのは技術というのは、まあうん、今までの、
ね、
はい、高度な技術を使いながら、うん、デザインとか用途を変えていくっていうことが、うん、まあ、やっぱり一番必要なのではないかなと思いますね。
例えば具体的にですね、
はい、
組紐というのありますね、
はい、
組紐ってまあ昔からだったら、
帯締め、着物の帯締めとか、
まあ、ね、
はい、鎧のつなぎ目とかに使われてたんですけど、
ね、それは例えば現代流にあるんですけど、はい、何に使われるんですか。
まあ、一番メジャーなところで言うと、まあ、携帯電話のストラップと
かですね。 ありますね、そういえばね、
もうそれは10年ぐらいロングランで、
はいはいはい、
売れ続けてきてるんですけど、
うん、
まあ、最近はあのスマートフォンに変わってるので、また違う用途を開発して、それをあの使ってもらえるように PR していくっていうのはやってますね。
やっぱりあのワンポイントでも、はい、あの短いような組紐でも、
は
い、
あ
れすごいですもんね。
そうですね、あの、まあ、基本的に組紐は脇役っていう位置づけなんですけど、
うん、
やっぱりその本体があって、うん、その引き立て役としていい紐を使うと非常に全体としての上質感が出るので、あのいろんなところからお仕事はいただいてます、ね。
あ、
はい、
いや、まあ組紐もそうだし、
はい、
例えばその版画、
はい、
だったら、いまだに、あの絵描きさんと版木の彫師と摺師、
はい、
って昔から浮世絵なんかありますね、
はい、
今やっぱりそうなってるんですか。
今でもいらっしゃいますね、はい、彫師さんもいますし、あの摺師もいますし、
あ、はい、そういう方にオリジナルのオーダー頼めたりするんですか。
あの頼むことはできます。で実際あの頼んで来られる方もありますので。
なんか高そうだよね、
まあ、高いです。
高いよね。
何十万って、あの、版を起こすのにはやっぱり何十万ってかかってしまうんですけど、
例えばね、
はい、
誰かが絵を描いたとするじゃないですか、
はいはい、
でそれが、まあ、浮世絵だったら何色ずいてあるんですけど、それも、
はい、
この原画があるやん、原画見せて、
はい、
これ浮世絵にしてみたいな感じにすると、最低何十、その2、30万とか。
そうですね、やっぱり2、30万は最低かかりますね。でそこに2色ずり、3色ずりっていう版を増やすと、
版が高いのか、
基本的に。はい、それが また10万ずつぐらい上がっていったりするので、
あ、
ま
あ、
結構いい値段にはなりますね。
あ、はい、でもそれだけのものであれば値打ちあるよね、はいは
い、そうですね。
あ、それから一品として高いしたら高いけど、
はい、
数をすればもしそれを大量生産して、
はい、
ということにあれば、割ったら安くなる、
ね、そうですね。
はい、それが、まあ、そういう商品開発もされているようですね、
はい、
だから
そうですね、そういう話も最近は問い合わせも結構来ます。
あ、
はい、
そしたらですね、もう話がね、どんどんどんどんもっと膨らんでいき、したいんだけど、
はい、
時間がだんだんなくなってきて、
はい、
ここでもう一曲じゃあ、
はい、
気分転換 で、
ね、
お聞きしてもらいましょうか。
わかりました。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用、ソフト開発をバックアップ。医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
先ほどからですね、星野さんにいろいろお聞きしてるんですけれども、組紐だとか版画だとか染めだとかいろんな、京都の伝統産業ですね、これからも、こうなんだか発展的にですね世間に広めていってほしいんですけれども、今年の何10月7日に東京なんかされるらしいんですけども、
はい
ちょっとその告知を皆さん方にしていただいたらと思うんですけれども、
ですね、東京の新宿の、オゾンというところがありまして、
はいはい、
その場所で、10月の7日、日曜日ですね、
10
月7日の日曜日に、和の作り手フォーラムというのがありまして、そちらの、座談会の方で、まあ、話をさせていただくんですけど、
これ話だけ、はい、展示ではない、
展示ではないですね。
あ、
は
い、なるほど。
でデザイナーさんとかプロデューサーさんが、まあその伝統工芸の工房と一緒に取り組んだ内容を話したりとか、
うんうんうん、
その魅力とか、まあ、課題とかを話し合うような、そういう、まあ、セミナーなんですけど。
なるほどね、
はい、
これは毎年されたりんですか。
毎年してるみたいですね。
あ、はい、星野さんも講師で出られるんですか。
今年初めてなんですけど、
あ、
はい、出るんです。
なるほどなるほど、はい、そしたらあの今の若い方に、
はい、
そういう、伝統産業の魅力であるとか、
はい、
そのアレンジの仕方みたいなもんだとか、
はい、
そういったことをこういろいろ話し合われるわけです、
ね、はい、そうですね。
あ、はい、今ちょうどですね ゲームを作ってあるクリエイターがね、映画の方にどんどん入っていってるんですよね、
は
い、
あ、そうなんですか。
だから映画人が脅かされたりとか、
う
ん、でも技術はすごい卓越してるんですよ、うん、だから日本の伝統産業の人たちも古いという中で一番新しいものを追いかけるという、
うん、
そういうなんかその発展的にできればね、
そうですね。
あ、
まあ、これからそういうあの伝統工芸も、まあ、もっとオープンにして、うん、いろんな人が関われるようにしていく必要があるなと思いますね。
そうですよね、
はい、
でそれで例えば星野さんの方にですね、
はい、
このリスナーの方がですね、
はい、
あのなんか星野さんに何かお願いしたいみたいなのあったら、はい、どうしたらいい。
あ、まあ、ホームページがあるので、
はい、
まあ、そちらから見ていただいて、まあ、お問い合わせいただく場合もお問い合わせフォームがありますので、
はいはいはい、
そちらから問い合わせていただいたらと思います。
なるほどね、
はい、
これは、何で調べたらいい。
あ、ですね、ホームページのアドレスを言います、
はい、
京都メイド .com と言いまして、
はいはいはい、
KY、
それ言ったらできるよ、はい、大体。
あ、はい、それで見れます。
見れるよね。
見れます見れます。
で、まあ、多分リスナーの方は京都、
はいはい、
京都メイドはそのまま続けていいんですね。
あ、そうですそうです。
アルファベットで京都メイド .com、
はい、
これでわかるでしょう、
はい、
うん、なるほどね、
はい、
じゃあ、またいろんなオリジナルやなんかをですね、
はい、
頼みたいと、
はい、
自分も絵を描きたいとか、
はい、
孫が何かした時に版画にしたいとか、
はい、
これ染めにしてくれなんて言われて、たら、
はい、
そんなんもできるかもね。
そうですね、そういうところも対応できると思います。
あ、はい、この間僕は、
はい、
うちわに絵を描いて、
はい、
皆さんに初中見を送ったんですよ。
そうなんですか。
そうそう、
いいですね、
そのまま、そのまま、
はい、
記念切って貼ってる。
そうなんですか。
ごっつ喜ばれて、
すごいですね。
ね、またそんなんできるやん。
できますできます。いろんなことできますね、はい、
ね、
はい、
オリジナルのうちわとかセンスするとか、
はい、
そんな時星野さんって案外、
ね、はい、そうですね、またぜひご相談ください面白い話があれば
ですよね、
はい、
やっぱり京都ね盛り上げていこうとらね、どんどんどんどんね、そういう面白がりがね、
はい、そうですね、盛り上げていかんとダメですね、
う
ん、
そうそう、
はい、
星野ブランドはないんですか、何か今は。
今のところはないですね、まあ、おいおい、
これからちょっと作ってほしいよね、
はい、そうですね、うん、そういうことも企画していきたいと思います。
やっぱりね、イケメンの星野さんやからね、はい、なんかかっこのいいね、キャーキャーと言われるようなものですね、やっぱり、はい、デザインもしていただきたいしね。
わかります、頑張ります。
わかりました、
ありがとうございます。
じゃあ、
はい、
お忙しいのに今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
京都の伝統文化のためにですね、
はい、
いろいろご尽力いただければ、
はい、頑張ります。
京都の伝統産業人、技術者喜ぶと思います。
そうですね、頑張ります、
はい、今日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
またお越しください。
ありがとうございます、
はい。では、今日のパーソナリティは広瀬幸宏でした。皆さん次回もどうぞお楽しみ、ください。ではさようなら、この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。